お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから伝道者の書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は伝道者の書9章2節から18節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
伝道者の書9章の学びをしていますが、9章の2節。すべてのことはすべての人に同じように起こる。同じ結末が正しい人にも悪者にも善人にも清い人にも汚れた人にも生贄を捧げる人にも生贄を捧げない人にも来る。善人にも罪人にも同様である。誓う者にも誓うのを恐れる者にも同様である。彼にはどちらの方向に進んでいってもまるで結末には何の違いもないように見えます。いずれにしてもすべては同じ結末になるというのです。覚えておいてください。これは神様からの答えではありません。これは日の下の人間が自分の周りの人々の人生を観察するときにそのように見えるということなんです。伝道者の書9章の3節。同じ結末がすべての人に来るということ、これは日の下で行われるすべてのことのうちで最も悪い。だから人の子らの心は悪に満ち、生きている間その心には狂気が満ち、それから後死人のところに行く。人生はただ宝くじのようなもので、あなたは自分の状況の被害者だというのです。その人生の宝くじに当たった幸運な人物がその当たりをあなたと分け合うべきだというのです。私たちの時代の哲学は何一つ新しいことを言ってはいません。マルクスは何も新しいことは言いませんでした。ソロモンが彼よりずっと昔に同じことを言ったのです。伝道者の書9章の4節。すべて生きているものに連なっているものには希望がある。生きている犬は死んだ獅子に勝るからである。彼の言っている前提に従っていきますと、食べて飲んで楽しめ、どうせ明日は死ぬのだからということになります。だとするとあなたが愚か者であっても知恵のある者であってもあまり変わりがないことになります。ただもし生きている間にあなたが愚かな者であったとしても、まだ生きている方が死んでいるよりもマシです。なぜなら、生きている犬は死んだ獅子に勝るからです。伝道者の書9章の5節。生きている者は自分が死ぬことを知っているが、死んだ者は何も知らない。彼らにはもはや何の報いもなく、彼らの呼び名も忘れられる。このすべては日の下にある人間が観察したことです。死が終わりであって、死の後には何もないように見えるのです。だからこそ彼は、生きている犬は死んだ獅子に勝ると言ったのです。神様は私たちに死後何が起こるかを教えてくださいました。この体は墓に入れられます。そして墓の中で眠るのは体なのです。聖書は 神様の子供の魂が主のところに行くということをはっきりと語っています。第二コリント人への手紙5章の6節から8節でパウロはこのように述べています。そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。その人自身である魂は主のところに行きます。体から離れて主と共にいるようになるのです。あなたが今その中に住んでいる体は地上の幕やあるいはテントであって、いつの日にか私たちはそこから引っ越して出て行きます。ですから魂の眠りという考え方はクリスチャンの観点でさえないのです。伝道者の書9章の6節、彼らの愛も憎しみも妬みもすでに消え失せ、日の下で行われるすべてのことにおいて彼らにはもはや永遠に受ける分はない。かつてこの章は陰気な章だと言いましたが、この章ではまるで人生は役に立たず目的もなく意味もないように見えます。もし死がすべての終わりであるのなら、人間はちょうど動物と同じようなものです。進化論者は人間は昔動物だったと言います。この日の下の人は人間は今も動物のようなものであると言います。どちらの結果も同じです。いずれにしても人間は動物のように死ぬのだというのです。しかし私たち人間は神様の創造の見てから来たのであり、また神様のところに帰って行くのだと知っている私たちにとっては、この世での人生はどれほど重要な意味を持つことでしょうか。伝道者の書9章の7節、さあ喜んであなたのパンを食べ、愉快にあなたのブドウ酒を飲め。神はすでにあなたの行いを喜んでおられる。死がすべてのものの終わりであると考えている人道主義者は、酒を飲んでうさばらしをする時間の中に幸せを見つけようとします。つまらないことは考えずに、愉快にあなたのブドウ酒を飲めというわけです。そのような人生は、世界中で一番虚しく、またつまらない人生だと思います。伝道者の書9章の8節、いつもあなたは白い着物を着、頭には油を絶やしてはならない。彼はおめかしをして表面をよく取り繕います。それは現代人も同じです。表面的には幸せそうに見えて何の問題もないように振る舞うのです。伝道者の書9章の9節、日の下であなたに与えられた虚しい一生の間にあなたの愛する妻と生活を楽しむがよい。それが生きている間に日の下であなたがする労苦によるあなたの受ける分である。伝道者はあなたの結婚生活を楽しみなさいとアドバイスします。しかし人生の本当の目的や生きる意味を知らずに、ただ結婚生活にのみ期待する人たちは、早かれ遅かれ結婚生活に失望してしまいます。なぜならどんなに素晴らしい結婚もあなたの心に究極的な満足を与えることはできないからです。さてここに魂の眠りという理論のもとにされているもう一つの説があります。伝道者の書9章の10節、あなたの手元にあるなすべきことは皆 自分の力でしなさい。あなたが行こうとしている黄泉には、働きも企ても知識も知恵もないからだ。墓に入っている体では、もう金槌を手に持つことはできないというのは確かに本当です。脳も、もはや勉強したり、知的な仕事を行ったりすることはできません。ソロモンはここでは、体だけのことを話しているのです。またここには、あなたの手元にある、なすべきことは皆、自分の力でしなさいとありますが、彼は手のことを話しているのであって、魂のことを話しているのではありません。肉体の一部である手は、墓に入れられるのです。しかしもしあなたが神様の子供であるなら、あなたは肉体から離れて主の御前に入って行きます。でももしあなたがまだイエス・キリストを自分の救い主として信じていないのなら、あなたは死人の行くところに行って大きな白い御座のところで裁かれるためによみがえらされるまでそこにいることになるのです。この人生がすべてを終わらせるのではありません。そしてこの書は魂の眠りを教えているのでもありません。さて、伝道者は社会的な不義についてと少数派のグループを取り扱います。伝道者の書9章の11節。私は再び日の下を見たが、競争は足の速い人のものではなく、戦いは勇士のものではなく、またパンは知恵ある人のものではなく、また富は悟りのある人のものではなく、愛子は知識のある人のものではないことが分かった。すべての人が時と機会に出会うからだ。日の下の人間は自分の観察によって人生はタイミングと運の問題だと信じるに至ります。つまり人生はジャンボ宝くじ以外の何物でもないというわけです。もしあなたがたまたま黒人に生まれついたのなら、あなたにやってくる問題があります。またもしあなたが白人に生まれついたのなら、あなたにやってくる別の問題があります。そしてもしもあなたが黄色人種に生まれついたのなら、あなたにもやっぱり問題がやってくる。すべては運であって、あなたにはどうすることもできないというのです。ここで言っているのはそういうことです。伝道者の書9章の12節。しかも人は自分の時を知らない。悪い網にかかった魚のように、罠にかかった鳥のように、人の子らもまた、災いの時が突然彼らを襲うと、それにかかってしまう。もしもタイミングと運が人生を統制するものであるのなら、あなたは網にかかった魚と同じように無力です。これはとんでもない見解です。最悪の種類の宿命論です。そしてこれが現代人の哲学です。彼らは飛行機に座って乱気流の中で歯ぎしりをしながら言います。もし飛行機が落ちるなら、その時はそれまでさ。もし僕が死ぬ番なら、どうすることもできないよ。人間は網にかかった魚のようだというのです。人道主義者にとっては他に説明はつきません。人道主義者は結局この宿命的な結論にたどり着かざるを得ないのです。さて、ソロモンは短い例え話をします。伝道者の書9章の14節。 わずかな人々が住む小さな町があった。そこに大王が攻めてきて、これを包囲し、これに対して大きな砦を築いた。どんなに社会正義を追求しても、また少数派の人たちを擁護し、社会を平等なものにしようとしても、そこに独裁者が立ち上がります。あらゆる努力をして、社会的な問題を解決しようとしている人々に対抗して、大王がやってくるのです。伝道者の書9章の15節。ところがその町に、貧しい一人の知恵ある者がいて、自分の知恵を用いてその町を解放した。しかし誰もこの貧しい人を記憶しなかった。結局その町に解放をもたらしたのは誰だったでしょうか。彼の名は知恵です。そして知恵はキリストのもう一つのお名前です。主はこの地上に貧しくなってやって来られました。イエス様は実際、マタイ8章の20節にあるように、狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありませんと言われたのです。主は貧しい人でした。伝道者の書9章の16節から17節。私は言う、知恵は力に勝る。しかし貧しい者の知恵は蔑まれ、彼の言うことも聞かれない。知恵ある者の静かな言葉は、愚かな者の間の支配者の叫びよりはよく聞かれる。ついには主イエスの御声が勝ちます。主が来られるとき、主の御声は大天使の叫びのようであり、ラッパの音のようです。今日この世にはおしゃべりの声が満ちていますが、主の御声がこの世で勝つ時が来るのです。18節。知恵は武器に勝り、一人の罪人は多くの良いことを打ち壊す。ここに彼がこの章で語ったすべてのことの結論があります。知恵は武器に勝るのです。でも一人の罪人は多くの良いことを打ち壊すのです。一人の人の人生によってとても大きな悪い影響が及ぼされます。そして影響というものは間違った方向に向かっているほど力があるものなのです。歴史がこれを証明します。アダムが罪を犯し、彼の罪は人類という種族全体に影響を与えました。アカンは罪を犯し、彼のせいで一つの民族全体が打ち負かされました。勝利を得る前に彼らはアカンの罪を取り扱わなければなりませんでした。レハブアムの罪がイスラエル王国を分裂させました。アナニアとサッピラの罪が初代教会に最初の欠陥をもたらし、その日以来、教会は始まりの時のような力がなくなってしまったのです。あなたも良きにつけ、悪しきにつけ、影響力を持っています。あなたが誰であっても、あなたは人に影響を与える場所にいるのです。クリスチャン一人一人が周りの人に証というメッセージを発信している証人なんです。神様から離れて自分の道徳的な生活を自慢する人道主義者は最大の損害だと思います。彼は人の邪魔をしているのです。彼は神様への道を通せんぼしています。なぜならこのような人が発信しているのは、僕のように生活しろよ。僕は神様なしに生きている。僕はただ良いことをするんだというメッセージだからです。それほど人を無感覚にするものは他にありません。これを聞いているあなたが誰であれ、あなたは、他の人に影響を与える説教者でもあるのです。もしかしたら、ほんの少人数の中でかもしれませんが、あなたは確かに大きな影響を与えているのです。しかもあなたは自分の家庭でも家族に神様のメッセージを明かししている説教者でもあるのです。トウモロコシ蔵に ウイスキーの瓶を隠していたある父親のことを思い起こさせます。彼は毎朝そこに出て行って、一杯飲むのを習慣としていました。ある雪の朝、彼はいつものように納屋に出て行きましたが、その時に誰かが自分の後ろにいる音がしました。彼は振り返って、自分の小さな息子が父親が歩いた足跡を踏みながら自分についてくるのを見つけました。父親は尋ねました。何をしてるんだい？息子は答えました。お父さんの足跡を追ってるんだよ。彼は息子を家に帰らせ、トウモロコシ蔵に行って、そのウイスキーの瓶を粉々に砕きました。彼は息子に自分と同じようにはなってもらいたくないことに気づいたのです。あなたの家庭の誰かがあなたの足跡に従っています。あなたはその人をどこかに導いておられるでしょうか。またもしかしたらあなたはもっと広い意味で人々に影響を与えているかもしれません。あるいはあなたのご近所やコミュニティに影響力を持っているかもしれません。あなたはあなたの日曜学校の子供たちに影響力があります。誰かがあなたが本気で神様と関わっているかどうか見つめているのです。あなたにとって教会に行くことはドライブスルーの窓口でハンバーガーを受け取りよりももっと意味のあることでしょうか。あなたの人生は天国を手に入れ地獄を避けるべきであることを証ししているでしょうか。そのように神様の子供であるあなたには必ず他の人に対して影響力があるのです。ペテロがペンテコステの日に力強い説教をしました。その時おそらく兄弟のアンデレは脇の方に座って、あれは俺の兄弟なんだ。俺がキリストに導いたんだよということができたのではないでしょうか。それはアンデレの証による影響力でした。今日あなたは人々に天国を示しているか、地獄を示しているかのどちらかです。さてあなたが地獄に行きたいのは、それはあなたの自由です。でも小さな息子を道連れにする権利はあなたにはないのです。またあなたには、あなたの家庭やあなたの周りにいる人々を地獄に連れて行く権利もないのです。たとえあなたがそれを望んでいるとしても、他の人たちを道連れにして良いという道理はありません。確かに、一人の罪人は多くの良いことを打ち壊すのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回も道徳というテーマで、伝道者の書9章2節から18節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。